皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。柴田敏夫です。今期10月から12月まで聖書研究概論では教育というテーマで学んでいます。教育と言いますと、小学校、中学校、高等学校、そして大学で学ぶ学校教育を想像される方も多いかもしれません。もう私は学校を卒業して随分経つから教育は関係ないと思われるかもしれませんが、今期のテーマの副題として天国に備える教育とあります。天国に備えるという意味では、何歳であろうが全ての人に関係のあるテーマと言えるのではないでしょうか。こちらの表紙では、小さな子供たちだけではなく人生のベテラン世代が聖書を学んでいるイラストも描かれております。私たちみんなに関係のあるテーマとして今期の学びを捉えていきたいものです。さて、今週は第8課、教育と贖いです。今週の聖書の言葉、暗証聖句はテモテへの手紙2:3-16です。聖書はすべて神の霊の導きのもとで書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。聖書には様々な物語が記されていますが、今週は教師と生徒というテーマで学んでいきます。そして大きなキーワードが恵みと言えます。聖書物語は基本的に神を知り、神の御心を理解するようにという招きです。確かに神を知るために学ぶことは、神の恵みに対する私たちの最も大切な応答でしょう。私たちはお金を出してそのような恵みを得ることはできませんが、それを学ぶことはできます。もしキリスト教教育がその根本においてこの恵みについて教えていないとしたら、それは一体何なのでしょうか。キリスト教教育において神の恵みを教えることが重要であり、恵みは言い換えるならば今週のテーマである贖い、そして回復とも言えます。日曜日ではまず人が神にかたどって作られたという最初の出発点に触れています。この神にかたどるとは一体何を意味するのでしょうか。最初の人間であるアダムの顔形、この外見が神にそっくりであるということなのでしょうか。あるいは霊性や知性というこの内面が似ているということなのでしょうか。いろいろな解釈がありますが、聖書では詳しく説明していません。はっきりしていることは、アダムとエヴァが罪を犯した後、神の形から変わってしまったということです。この変化について問い1で引用されている創世記5章では、神は人を創造された日、神に似せてこれを作られたとありますが、アダムが罪を犯した後生まれた子供については、アダムは130歳になった時、自分に似た、自分にかたどった男の子を設けたとあります。神の形から自分にかたどったという変化があります。そして罪を犯したことにより多くの失われたものがありました。今も続くこのような状況における教育の目的として、エレン・G・ホワイトは創造主の形を人間の中に回復することであると述べています。ガイドの序文である2ページには、聖書と創造と贖いに関する聖書のメッセージがあらゆるキリスト教教育の中心でなければなりませんとあります。創造主の形を回復すること、贖いが教育の中心であるという理解です。一般的に教育の目的というと、良い学校に入るための教育、良い会社に就職するための教育というイメージがあるかもしれませんが、1947年に定められた教育基本法の第1条では、教育の目的として以下のようにあります。第1条、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。単に学力の向上といったことではなくて、人格の完成がまず挙げられて、心身ともに健康な国民の育成とあります。 どのように人格の完成をというところを私たちは聖書を通して創造主の形に回復されていくことがまず必要であると理解しています。また私たちの教会では地域、特育、体育の3つが重要であるという認識のもと、3域の教育機関によって教育伝道が行われています。日曜日一番下の囲みには以下のようにあります。贖いの物語は創造から受肉、受肉から再創造に至るまで教育の物語です。神の形に創造された人が罪を犯し、神から離れてしまった中で人を救うためにこの世に来られたイエス・キリスト、そしてキリストの身代わりの十字架によって人は再び神との関係を回復することができる。やがて間もなくキリストが再臨され、私たちを天国に連れて行ってくださるという壮大な聖書の物語、贖いの物語は言い換えるなら教育の物語とも言えます。この物語をわかりやすく表しているのが放蕩息子の例え話と言えるでしょう。父親と共に暮らしていた息子が町に行き、放蕩の限りを尽くし、やがてすべてを失ったとき、父親のもとに帰り、関係が回復するという話です。テレビのドラマや映画でも見られるテーマの一つは、壊れた関係の回復を挙げることができますが、聖書では壮大なこの世界の歴史全体が贖いの物語として描かれています。月曜日は先生としてのイエスというテーマです。イエスを形容する、説明する言葉はたくさんあります。神の子、メシア、救世主、人の子、救い主、贖い主、主、神の子羊などです。2000年前にイエスがこの世におられた時、周りの人たちにとってのイエスは先生でした。師匠の師、あるいはラビとも呼ばれていました。イエスの3年半にわたる交渉外において数々の奇跡を行い、大勢の人に福音を語りましたが、同時に多くのことを教え、先生、あるいは教師のような働きもされました。夜、イエスのもとにやってきたニコデモという議員は、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますと、まず語りかけています。救世主預言として知られるイザヤ11章では、やがて来られる救世主の持っている特質として、知識、思慮、知恵、識別を挙げています。イエス・キリストはまさにこれらを持ち合わせておられました。イエスの教えから多くのことを学び、心の支えになっている人も多いのではないでしょうか。火曜日では、教育という視点で聖書の書簡が紹介されています。旧約聖書の最初の部分、律法の書、モーセの御書では、神が最初に人間を創造された時に意図された契約関係の中で、人間がいかに幸福かつ安全に生きられるか、その生き方を扱う教材として用意されました。モーセの御書に続く預言書では、神の民がいかにこの教材を習得し、従って生きたのか、また何を学ぶべきであったかが記されています。旧約聖書の残りの部分では、うまくいったケース、いかなかったケースが記されており、教育的に成功した例として、エステル、ルツ、ダニエル、ヨブが挙げられます。旧約聖書には多くの人物が記されていますが、模範とする人物、あるいは反面教師として、たくさんのことを学ぶことができます。新約聖書冒頭の四福音書では、イエスの語られた例え話などを中心に、教育的な視点で多くのことが書かれています。パウロの手紙では、クリスチャン生活に関する実際的な教訓で満ちています。黙示録においても多くの教育的な内容が含まれています。水曜日は知恵についての学びです。知恵のある人物として聖書を代表する人物に賢者ソロモンがいます。問4の引用箇所、列王記上5章ではソロモンがどれだけ知恵があったのか記されていますが、冒頭では神はソロモンに非常に豊かな知恵と 洞察力と海辺の砂浜のような広い心をお授けになったとあります。ソロモン独自の力というよりは神がお授けになった、神が与えられたということに注目したいと思います。私たち一人一人が神から様々な賜物を与えられていますが、必ずしもみんながソロモンのような知恵を与えられているわけではありません。それでも各自が与えられている賜物を感謝し生かしていきたいと思います。うまくいったこと、いかなかったこと、いろいろな経験を積み重ねることによって知恵が増していきますが、ガイロでは知恵について次のような説明があります。人は一生を通じて知恵を蓄積していきます。知恵は私たちが他者に迷惑をかけず他者の利益のために生きるのを助けるとともに、私たちを不運から守るのに役立ちます。さらに知恵は今日の教育と同様、私たちが投げかけるすべての疑問に答えてはくれません。しかし知恵は私たちに未知のことを追求させる一方、今わかっていることで私たちを満足させてくれます。そしてそれは私たちが神を知り、神の恵みを信頼することを学ぶ上で正しい姿勢なのです。ここにありますように、単なる生活の知恵といった次元を超えて人生において神の恵みを知るために知恵を用いていきたいものです。木曜日ではイエス・キリストの高生涯3年半と現代の高校3年間、大学4年間が比較されています。現代、高校や大学を卒業するとき、生徒はもう自分でやっていける準備ができたとみなされがちです。けれども、イエスは弟子たちに対して、3年半で十分というのではなく、イエスが天に帰られてから、慰め主、弁護者、真理の霊として聖霊を使わされました。聖霊の働きは、教育で使われる言葉として、継続教育とも表現されています。継続教育をさらに広げ、生涯教育として、金曜日では、私たちが学び続けるものとしていくつか挙げられています。労働、休息、社会問題、地域内での人間関係、教会と礼拝、経済、慈善活動、権力者との関係、カウンセリング、家族制度、結婚関係と子育て、食事と料理、衣服、カレーと就活、私生活とこの世での人生などです。生涯学ぶという意味では、安息日学校は卒業することがない学校と言われますが、生涯聖書からイエス・キリストによる贖いの物語を学び続け、神への感謝を持ち続けた歩みをしたいものです。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つ提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてください。テーマは2つです。1、家族や友人、身近な人間関係の中で回復の経験がありますか？2、聖書の中から与えられた知恵はありますか？では、今日はこの辺で。日々、神の約束と守りが豊かにありますようお祈りさせていただきます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。